京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとをお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストをお招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。お相手を務めさせていただくのは、NPO 地域環境デザイン研究所へことの太田光平です。よろしくお願いします。そして、本日一緒に、番組を盛り上げてくれるのは、高野さんです。
はい、高野です。
こんにちは。
こんにちは。
どうもどうも。
はい、
もうね、11月に入って、10月に入ってですね、随分涼しくなってきましたが、なんだろうな、日本にはこう四季がいろいろあって、
はいはいはい、
でそれをどう楽しむかっていうのは京都の人は多分一番こう全国の中でもうまいでしょうね。
なるほどね。今年の夏もすごかったもんね。
ただね、そのどんどんどんどん状況が変わってきてるというか、はい、年々変化が起きて、
はいはいはい、
まあ、これは温暖化の現象だなんていうことがこう言われてますけれども、そういうことを含めてですね、まあ、ね、市民一人一人私もいろいろなことに努めていますが、
はい、
京都市としてとかですね、日本として今どういうふうなこう、動きがあるのかななんていうことを、具体的になかなかこの番組でも聞いてるようで聞いてないので、
話の方にはね、今のゲストの方からちょこちょこっと出てくるんですけど、具体的な部分の中で、そういうのはね、
そうですね、そのあたりですね、今日の番組の中で、じっくりとお伺いしていきたいと思います。はい、この番組は株式会社高野の協力でお送りします。さて、早速本日のゲストをご紹介しましょう。本日は京都市地球環境政策官の大島仁さんをお迎えしております。
こんにちは、大島です。よろしくお願いします。
こんにちは。地球環境政策官、これ政策官の官は下にね、お皿を書いた、官ですけれども、
はい、
これ、まあ、政策っていうのはポリシーですね。政策、何をつく、どう言えばいいですかね、ポリシーの政策ですね。これちょっと読んでどんなお仕事されてるかっていうのがちょっとわからないんですが、
そうですね、そうですよね。多分この地球環境政策官っていうポストは、地方自治体では多分京都にしかない、
なるほど
と思いますね。で、意味合いはですね、実は地球温暖化対策は一つの局、例えば都市計画局、あるいは産業観光局、一局でできる仕事ではなくて、京都市が総体を挙げて総合力で取り組まないとうまくいかないということなんですね。ですから私のこの官というのは、そういった局を、まあ、いわば取りまとめる、
はいはい、
局の縦割りの弊害を排して、はい、横串って言ってますけども、局の連携を強化する、
うんうん、
それが私の仕事という意味合いなんですね。ですから官と言ってます、はい、
なるほど。いやいや、そのね、温暖化対策よく言いますその、ね、その一つのところ部局だけでやっぱりね、これ完結できないでしょうし、もう生活の中いろんなあらゆる場面で、まあね、関係してくるところですから、そこに横串を通すお仕事、
横腰を通す、
大切ですね。横腰は通せてますか？
いやーね、3年目になりましたけどね、横やりは
なるほど
横腰かどうかは、まだまだ、任務は途上ですね。
なるほど、
はいはい、頑張ってるつもりでいますけど、
はい、でもその地球環境のところに特化した政策官を置かれたというのは、これは今京都しかないという話でしたけれども、これは、まあ、京都は環境というイメージがありますが、
そうですね、やっぱりコップ3の京都、
コップ3、地球温暖化防止京都会議ですね、
京都議定書、その、まあ、言えば生まれた町の、まあ、プライドをかけて、
はい、
温暖化対策に取り組もうという、その、まあ、 覚悟の表れというふうに私は思ってますね。もうそれはすでに13年前のことなんですけども、はい、でも果たしてどこまで進んだかという、うん、まあ、あの反省はありますけれども、うん、京都市の目指すものがはっきりしていると、
はい、
COP3 誕生の京都市が、うん、やっぱり地方あるいは世界をリードしなきゃならない、はい、ならないというその思いが出て、ね、出てるんじゃないかなと私は思ってます、はい、
あの私事で言うとですね、実は僕高校2年生の時に、まあ、出身は東京ですが、
はい、
実は COP3 にずっとオブザーバーで参加してたんですよ。
あ、すごいですね。
で、それがきっかけで、うん、京都これは面白いなとかですね、環境の活動したいなと思って京都に来ようと思って来たんです、
13年前、
その高校2年生でしたけれども、
2年生、
で来てその刺激を受けてですね、その時いろんな市民活動とか世界中の NGO がですね、うん、国際会議所の周りに集まっていろんなね、はい、立場の違う人たちが自分このもうこういう政策進めちゃうと自分たちの生活こんなことになっちゃうよとかね、日本の国内でもこんなことになるんだみたいな、でもちろんみんながみんないろんなこうご意見を持っていてですね、それぞれの立場でそれぞれの意見、そこにいろんな多様性があってですね、
はいはい、
でそれをどう会議所の中に伝えればいいんだろうとかですね、だからそこはまだその当時は行政との共同とか、ね、そういう面でいうとまだまだ遅れてはいたんですけれども、そういう間を見てですね、なんとか自分たちも力になりたいなと思ったし、自分も活動を京都にしたいなと思って、こっちに来たっていう経緯が実はあるんですね、僕はね。だからCOP3、それは多分僕は東京ですけど、みんなやっぱり京都議定書の話はもちろん知ってます。それに向けて活動してる、ね、面々、ね、もたくさんいますので、京都がやっぱりリードしないとっていうのは、
京都がリード、
大島のいろいろあの大切なお仕事を、はい、されてると思いますね。
まあ、普通の、ね、市民さんですかね、もうその京都地球環境政策官という仕事の、ね、内容が まずそんなにあの理解されてない
から、ね、そうですね、まあ、横串を通すって言ってもですね、何をしてるのか、なんかいくつ なんか事例があったら、
はい、そうですね、あの今京都市があのプロジェクトとして取り組んでいる3つあるんですね、はい、1つは、歩く街京都、
歩く街京都、
まあ、車がどんどん CO2 出しますよね、はい、で京都市も観光地でその観光客の方の3割が乗用車でお越しになる、この車どうなんだろう、送料減らせないかっていう、歩いて楽しい街ですよ京都はという取り組み。
なるほ
ど。2つ目がですね、木の文化を大切にする街京都、
はい、
京都北山東山西山とこう三座に囲まれたいい街ですよね、いつも目に緑が入ってくる街なんですよ、この木というのは極めて自然に優しい素材、建築素材なんですよね、はい、これもっと使えないの、コンクリートだけじゃダメでしょ、もっと木を見直しましょう、はい、そこからこうもう一度 CO2 のことを考えようという、これは2つ目のプロジェクト、3つ目がですね、ライフスタイルを変えてもらおう、これは一番私面白いと思ってますけれども、今のこの温暖化の問題は我々が効率とか経済政策をそればっかり、あるいは快楽を追求しすぎるためにですね、CO2 をボコボコ出してしまった、電気をジャブジャブ使う、石油をジャブジャブ使う、その結果として生じた現象ですから、この生活のスタイルを変えないと実は根本的には変わらない、
そうですね、
で京都はこのなんとはんなりした街じゃないですか、
はい
ね、自然に即した生活をしたらいいんじゃないの、そういう提案をしたいというふうに思っています、この3つのプロジェクトが大きいですよね。
なるほど、はい、歩く街、木の文化を変える街、ライフスタイルをどう転換するかみたいなところ、いろいろその細かいと、いろんな、ね、あの目標を立ててやられているということですが、このあたりは具体的には後半でお話を伺っていきたいと思います、はいはい、ではここで一曲聴いていただきましょう。さて後半に入ります。あの本日はですね、京都市地球環境政策官の大島仁さんをお迎えして、京都市のですね温暖化政策対策の話をですね、具体的に聞いておりますが、前半でですね、京都市は今、まあ、大きく分けて3つの今
3つの テーマ、ね、
テーマ掲げて進めてますよ、はい、木の文化を大切にする街、歩く京都、そしてライフスタイルをどう転換していくのかと、いうところでしたけれども、具体的に何かこうされている今プロジェクトってありますか？
そうですね、先ほどライフスタイルを変えるというこの取り組みが実は一番大事じゃないかなと、言ったのはですね、やはり市民お一人一人、事業者の方一社一社がやっぱり何をできるかっていうのがですね、今ひょっとして見えてないんじゃないかと、
はい、
それに気がついていただくような選択肢を提示する、それが大事かなと思っておりましてね、その分野で今動きを早めてます。もともとは 平成20年になりますけど1年半前ですかね、もう2年前になりますかね、ライフスタイルを考える市民会議っていうのを、これあの市民公募委員の方に入っていただいて始めました。そこでいろんな議論があって、このままの生活でいいのっていう議論があって、ひょっとしたらそのコンビニの24時間営業もその時の問題提起
だね。実は僕もそれいいんだったんですけど
問題提起の一つだったんですけれどもね、まあ、その問題まだ話す長くなる、ちょっと今日置いておきますけれども、はい、その中でやはりあの地域の連携、はい、その個人個人じゃなくて一人じゃなかなか続かないんで、うん、そのエコ町内会であったり、はい、エコ企業、はい、会社グルメであったり、はい、そういった形で始めてもらえないかということ。でもう一つは頑張ってる市民事業者をですね、うん、まあ、褒めるってのはおかしいですけども紹介する、はい、こういう活動はありますよ、そういえば成功事例をお示しすることで、はい、それを参考に、まあ、輪が広がっていくと、はい、こういったことをしたいなというふうに思ってまして、その取り組みの一環が、今日朝スタイルという、
今日朝スタイル、
朝スタイル、
まあ、朝活という人もいますけども、うんうんうん、まあ、京都オリジナルの言い方で、はい、今日朝スタイルという取り組みでしてね、はい、まあ日が昇れば起きましょうよと、沈めば寝ましょう、
寝ましょうと、
極めて自然な、そういった取り組みをですね意識してやろうということです。で、うん、とりあえず朝早く起きれば、よく言いますよね、早起きは三分の得、はい、ね、早く起きて何か活動を始める、それがライフスタイルを変えていくきっかけになるんじゃないかということで、うん、朝行ったらちょっとお得なお店をですね、はい、紹介したりしたいなというふうに思ってます、はい、これもあの、地球温暖化対策室のホームページを見ていただければ、どんなお店があってのも自動的にリンクするようになってますけれども、そういった取り組みを今一生懸命始めているところです。
確かにね、その夜型の生活はずいぶんエネルギー使いますが、やっぱ朝実は、ね、うん、早く起きてですね活動し始めると夜早く寝てっていうので、またこれは実はいろんなその家庭内の効果がありそうですね、うんうん、
なるほどね、まあ、朝ね早く寝て早く起きる、これね日のあこれが、
そうですね、あの、まあ、これは9月からされてる、あ、もうちょっと前からされてるんですかね、されてるんですけども、
今月あ失礼、まあ、9月いっぱいで一つの区切りをつけて、ただ今後どう展開するか今検討してます。
なるほど、はい、ただあれですね、その朝方の、まあ、夜型朝方ってありますけど、これ昔から、うんうん、あのいろんなスタイルで、ね、その生活されてると思いますけれども、うん、なかなかね、そのなんだろうな、こうやって朝使えるお店があるよとか、楽しんでその 朝を楽しめるっていうね、はいはい、仕掛けっていうのはあるようでちゃんと見てなかったなと、ね、うん、
思います。そういうお店の情報がやっぱ必要だと思うんですよね、どこで何をしてるんだろうっていう、
確かにね、
うん、一人でもんもんとするんじゃなくて、情報にアプローチしていただいて、参加していただくという、まあ、参加型で初めてライフスタイルが変わっていくんじゃないかと、じっとしてたら何も変わらないみたいな、
なるほど、
そういうことなんですよね。
この今日は朝スタイル、これあれですね、あのリーフ、あの月刊誌 の京都では地域情報誌のリーフさん、リーフありますけれども、は
い、協力してもらって ます、
この協力をいただいて、今日は朝スタイルのページがあるみたいなんです、うん、で朝早朝から開いてるお店だとか、あのモーニングが美味しく食べられるお店なんかも、はいはい、はい、いっぱい紹介をされてるみたいなので、これリーフさんのホームページに行けばこのページもあの朝スタイルの情報も得られると、
はい、うん、なるほどね。やっぱり朝は早く、ね、起きて、まあ、こういうお店もそうなんですけども、朝から歩くということ
いいですね、で、あのよくエコで得をするとかで言いますよね、はい、なんか金銭的に得するんじゃなくて健康になるとか、
健康になる、
はい、心にゆとりが出るとか、
はい、
から楽しい一日が始まるとか、そういうことの方が本当は価値が高いんじゃないかと思うんですよ。100円儲かったとかという設定があれじゃなくて、はいはいはい、そういう意識の変化みたいなのがきっと必要だろう、うんうん、そこにはライフスタイルの転換をしてもらうのがいいんじゃないかと、うん、そういう、うんうん、まあ、真理遠望といいますかね、遠道のようだけども実は近道だよという、
はい、
エコに近い生活になりますよという、そういうご提案のつもりです。
なるほど、はい、なるほど、いや大切な話だと思いますね。やっぱり急激にやっぱこっちをしろってこう強制されてもですね、うん、それはなかなかそういうふうにはできないものですし、徐々に移行する、そこには楽しさであるとか得する、まあ、話ですけれども、うんうん、もちろん金銭的だけの話じゃなくて、やっぱ、ね、自分なりにいろんみんなその価値観違いますからね、少しずつ、うん、自分にとってこれはどう得なんだろうか、う
ん、まあ、京都市の方もね、時計をよく どっかでどこやったかな、うん、まあ、外国で1時間早める、何かあったでしょ、
サマータイム、
サマータイム、そういうような取り組みもね、一つなんか面白いん
じゃない、提案としてありますよ ね、
ありますね、
サマータイム制っていうのは、私この前言ったメキシコなんかはサマータイムやってましたね、
なるほどなるほど、
やってましたね、
そうですね、 あのそうです、まあ、いろんな多分京都、ね、での取り組みであるとかいろんな国際関係 の, その調整をいろいろされていると思うので、うん、いろんな世界もあにで京都の話をされ政策家の方されていると思うんですが、うん、まあ、このあたりの話はですね実は次回も大島さんに来ていただいて、はい、お話を聞いていくので今日はしませんが、ね、やっぱ京都が果たす役割っていうのは大きいと思いますし、多分この今日朝スタイル、あの、まあ、で全国でまあこういう動き今出てきてますけれども、京都はこれ昔からある多分スタイルだったりもしますよね。
そうですよね。よく言うのは、うん、あの打ち水であるとか、はい、もちろん京抹茶そのものが、そういう自然と馴染んだ、そういうものの作り方ですから、普通にやってれば京都の人っていうのは、はい、エコな生活だったはずなんですよね、うん、
あ、なるほど、うん、
そこを京抹茶を壊して鉄筋のビルを建て、マンションを建て、まあ、気密を高めてクーラーつけるという、はい、そういう風になってしまったんですよね、うん、結果として自分たちがどれだけ自然を、まあ、いじめ、はい、CO2 を出してるかっていうことをちょっと今ひょっとして忘れてるのかもしれない。でも思い出せば多分その生活を取り戻せるとまだ思うんです、
はい、
まだ遅くない、うんうん、危ないけどね、ギリでだけまだ遅くない、うん、とすれば今ちょっとずつ変わりましょうよという、そういうご提案ですね、うん、今あの太田さん言ってくれたように、しろって言われると京都人って割とカチンとくるもんですけど、そうじゃなくて一緒に考えませんかという、うんうん、そういう、うん、そういうご提案にしたいなと私は思ってますね。
まあね、あの市民一人一人なんとなく気づいてはいるんですよ。
そうです
ね、この豊かさとか便利さとか効率性だとかっていうのに対して、うん、もうこれは限界だなとか、実は楽しくないし、ちょっと心地よくないなとかですね。うん、僕なんか今からリユースのね、食器の普及啓発いろいろしてますけれども、はい、うん、やっぱり使い捨てで使ってる時はどっか心の中に皆さん罪悪感があって、これもったいないのどうなのかな、うん、これはやっぱりね、長くは続かないと思うんですよね。そういう心の中に閉じ込めてしまう話は、やっぱ気持ちよく楽しく過ごすため の, その先ほどの選択肢作りが大切だって言ってありましたけれども、うん、選べないと一番辛いですからね、うん、何を選び取っていいかよくわからないし、うん、それをいっぱいいろんな選択肢があって自分なりのこう組み合わせで、うん、その対策ができるといいですよね。
先月ですけども、はい、あの地球温暖化対策条例の全部改正、これはもう市議会のご協力を得て、無事終わったんですけども、そこでも新しい目標として、うん、まあ、2020年に、1990年比で 25% CO2 減らすという、はい、まあ、今国がもともとしてますから、今年は先に行っちゃったんですけどね。
それはすごい話です。
そういう目標を掲げて、じゃあ足元で何をするかという、はい、これがまさに今作ろうとしているその条例の下にある計画の中身なんですね、うん、これまた皆さんのご意見聞きながら見つめていきますけれども、うん、来年の4月1日からこの条例も施行されますし、同様に計画も施行するんですよね、うん、ですからあと半年、うん、いろんな意見を聞いて、まあ、いい条例にしたいというふうに思ってます、
は
い、
なるほど。いや、かなり先進的な条例ですし、多分これをモデルに、まあ、いろんなところでいろんな地方でね、議論もあると思いますし、うん、あ、これをちゃんと成功させるためには多分行政、ね、大島さんだけが頑張っててもつまらないでしょうし ね、 その我々市民だとか、もちろん高野さん事業者もですね、
はい、
協力し合ってみんなでやらないといけない話だと思いますので、そこをどう協働できるか進められるかっていうのはこれからの、ね、
課題です、ね、はい、おっしゃる通りですね、
はい、はい、分かりました、ね、それではですね、ここで1曲聴いていただきます。京都からこれからラジオ、エンディングに入っていきます、
はい、
本日はですね、京都市地球環境政策官の大島仁さんをお迎えしてですね、地球温暖化対策、京都市のですね、あの京都のって 言っていいと思いますね、うん、あのについてですね、じっくりお話を聞いてきましたが、
はい、よろしくお願いします。
いろんなですね、まあ、情報をお聞きできたと思いますね、
はい、
ただこれは今京都の中だけの話で、実はまあ世界に対して京都が果たす役割みたいなところはですね、うん、あの実はすごく大きいと思うんです。
なるほど、
ね、うん、やっぱ京都議定書は発祥の京都、うん、っていうのはもうあの京都市さんはどういう京都ってこう言ってますけれども、うん、ね、やっぱり京都っていうのは京都の同志になってですね、あのもうね、京都してますか、うん、
ね、あ、今の時もね、合間に前にちょっとね、政策家の方にあのいろいろお話を聞いてたんですけども、地球温暖化の話、まあね、CO2 の話だけじゃないんですね。やっぱりその裾野が広がってますわね。どういう、これは別にこういうことなんか関係あるのかなというような形は、実はそれはもう大きく関係していると というような話、う
ん、いや、いろんなところで関係していると思いますね、うん、そのものづくりであるとか、
そうですね、
あの交通の政策、ね、公共交通の話でもそうですし、うん、はい、食べ物でもそうですし、はい、多分その CO2 の話、環境の話っていうのはですね、どこ行ってもこう、もうね、うん、プラス環境で話ありますから、うんうん、一人一人はやっぱりそこにどう気づけるかであるとか、うんうん、すごい大切だと思いますね。
まだまだね、たくさんいろんなことをちょっとお聞きしたいと思ってますので、
まあ、ごめんなさい、こっちで勝手に喋ってしまいましたけれども
今言っていただいたあの旅遊郷土絡みで、世界の中で京都はどういう位置を占めているかということなんですけどもね、うんうん、今太田さん紹介していただいた旅遊京都っていうのがあるんですよ。でまだまだ認知度は低いかもしれません。実は勝手に京都市が作り出したフレーズじゃなくて、3年ぐらい前にあの外国の元首の方がお越しになりましてね、でヨーロッパでは環境に関心のある方はこう言ってますよ、どういう京都環境にいいことしてますかって使ってますっていうふうにおっしゃっていただいたんですよ、はい、我々びっくりしましたね、そうなんだと、世界の京都は、まあ、観光の京都かしかないと思ってましたが、実は環境の京都だったんですね。だから京都プロトコルの京都だったんですよ、
はい、
でそれをもっと感じたのはですね、この去年の12月に実は COP15 っていう、はい、まあ、クライメットチェンジの、うん、いわば枠組みを決める国際会議なんですけども、はい、行ってきましたらね、やっぱりどこ行ってもうちの市長は愛して着物ですから目立つわけですけども、うんうん、それ以上に京都っていうことの意味がですね、市長も着物と京都がセットになって、もうどこ行っても 大人気
なるほど
なんですよ、大京都ですよね、うん、でそれはもっと言えば、COP3 の京都、これは1回目にも言いましたけども、うん、COP3 の京都ということもあるんですけども、やはり何かを発信し続けてる、
はい、
全部が成功したわけじゃないけども、何かを発信し続ける京都っていうのをですね、多分認めていただいてるんだというふうに思ってるんですよ、うんうんうん、
はい、
ですからこの思いを、世界の方の思いを裏切っちゃいけないなと、
なるほど、
すごく責任感じたシーンがいくつかありますね。それともう一点、COP15 で感じたのは、まあ、この会議、国と国との実はすごい利益利害が絡み合ってて、うん、まあ、開発途上国と、はい、すでに言ってる先進国との一番大きな問題もありますけども、その枠組みをですね、なかなか変えられないとすれば、はい、都市が連携して何かできないかという、そういうことなんですよね、
うんうん、
で、大きな都市が、まあ、市長サミットってやりましてね、はい、79人ぐらいの市長が集まりました、うんうんうん、世界の、もちろんうちの京都市長も言ってますけども、はい、それで議論されたのは、今世界の人口の半分が実は都市に住んでるんだと、
はい、
私もその時初めて知ったんですけどね、住んでるんだと。でもう20年ほどすれば7割8割が都市に住むと、
うんうん、
とすればこの都市が何かしないといけないんじゃないかと、逆に言うと都市が何かする責務を負ってるんじゃないかと、そういうふうな共通認識にその70いくつの市長がなったんですよ、うん、ですから成功事例を交換しよう、例えば香港もいたし、ニューヨークもいたし、うんうんうんうん、パリもいらしたし、もちろんロンドンもいましたし、成功事例を交換しようというふうな話で、例えばロンドンのロードプライシング、
はい、
車が都心に入らないように、
うんうん、
まあ、課金するという、はい、まあ、税じゃないんですけどお金もらうみたいな施策の紹介とかいっぱいありましたね。ですから都市間の情報を交換することで、国を超えた温暖化対策ができるんじゃないかと、うん、そういうふうに、うん、
いや、まさにそうだと思いますね、うん、いかにですね、地域を超えて、まあ、これグローバルな話なので、ただローカルなところでやっぱ取り込んでいかないといけない部分、大切な部分ありますので、まあ、そのあたりちょっとまたじっくり、はい、2週間後、
はい、
聞いていただければと思います。次のゲストもですね、大島さんになってますので、
はい、
はい、楽しみに、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。